今週はルカによる福音書第4章1節から13節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われていると、お答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。今週からですね、このルカの福音書の第4章に入ります。今読ませていただいた箇所は、荒れ野の誘惑としてね、とても有名なエピソードが記されている箇所ですけれども、30歳になられたイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けられて、そしてこれからいよいよ伝道の働きを始められるというね、その前に、その間にですね、荒れ野に行かれて悪魔から誘惑を受けられた。悪魔の誘惑に遭われたっていうんですね。考えてみれば、キリスト、ね、救い主ともあろうお方が、しかも聖霊に満たされていたって書いてますよね。そういうお方がなんでわざわざ荒れ野になんか行くんだろうか。これから伝道するって言うんだったらね、いろんな町や村に行ってね、 神を信じなさいって説いて歩いた方がいいじゃないですか、イメージとしてはね。でも荒れ野に行かれたっていうんですね。そして荒れ野に行って40日にわたる断食と祈りの日々を送って、その後悪魔から誘惑を受けられた。なぜイエス様は御霊に満たされてこんなことがなされたんだろうか。ここで初めに皆さんと共に確認しておきたいことは、この箇所にはですね、一番最初の一節ですが、霊によって引き回されって書いてますよね。つまりこれ、霊っていうのはあの聖霊のことですから、イエス様はこの時聖霊によって導かれて荒れ野に行ったんだ。そして断食と祈りの日々を送って、さらに悪魔の誘惑を受けられたんだってことです。つまりこれらのことは神様のご計画であり、神様の御心にかなったことであったっていうことですね。その理由はよくわからないにしても、とにかくこれは神様の導きの中で起こったことだということを私たちはまず確認したい。それにしてもなぜ悪魔はイエス様をここで誘惑したんだろうか。この時悪魔はイエス様に何て言ってるかというと、あなたが神の子ならって2回にわたって呼びかけてるんですね。あなたが神の子ならこうしてみたらって、例えばこの石にパンになるように命じたらどうだ、もう一つはあなたが神の子ならここから飛び降りたらどうだってね。悪魔はイエス様が神の子であるっていうことを知っているんです。そしてそれならそれを実証してみせろって言ってるわけですよね。そうやって何をしようとかっていうと、イエス様を正しい道から落としてしまおう、引きずり下ろしてしまおうとしたと考えられますね。で、そういう意味で考えれば、この悪魔とイエス様の戦いっていうのはこれ神の子としての戦いですから、そういう意味では私たちに直接関わりのある戦いではないと言ってもいいでしょうね。私たちが同じようにイエス様と、この時のイエス様と同じように神の子としてメシアとして戦うというのはありえませんから、そういう意味ではここでは私たちと直接的な、なんていうか、そっくりそのままのね、ことをしなくちゃならないということではないと言っていいんだと思いますね。これはイエスが神の子であられたからこそ、この戦いに臨まざるを得なかったということ、そのことをまず第一に確認しておきましょうね。でも、もう同時にもう一つ確認したいことは、このことがイエス様と悪魔の戦いがですね、 私たちと全く無関係であるかというと、そうではないということも確かなんですね。イエス様が神の子であるということは当然ですけど、私たちに深くかかってますよね、うん、そもそもなんで神の子であるイエス様が一人の人間としてこの世に来られたんだろうか、それは何のためだったか、これは皆さんここにいる全員がよく知ってると思うんですね。神の子が人の子となられた、先週もやりましたよね。それは私たちを救うためですよね。罪に陥った私たちを罪と永遠の滅びから救い出すために、神の子であるイエス様が人の子としてこの地上に生まれてくださったんだっていうことですよね。その答えはそういう意味で明白だと言えると思うんですが、そう考えてくると、ここで悪魔がイエス様を繰り返し繰り返し執拗に誘惑しかけてきたのは何のためかといえば、そのイエス様による救いの技をその最初のところから破壊してしまおう、ダメにしてしまおうとしたんだということがはっきり言えますよね。ある一人の説教者がここの箇所でこんなことを言っていました。ここでは主イエスが問われておられる。しかし同時に私たちもクリスチャンも問われている。私たちが問われていること、それは自分は本当に救われているのか、キリスト者である私たちが一体そこでどんな救いを得ているのか、そのことを問い直されているんだっていうんですね。その救いっていうのは頭の中の観念とか理屈というようなもんじゃなくて、本当に私たちの日常の歩みに関わる、そういう救いだっていうんですよね。私たちはそういう救いが問われている。ある時一人のイギリス人の神学者が、ロンドンの街を歩いていたそうです。その街はその当時ですね、路傍伝道というのが盛んに行われていた時代で、その時も皆さん知ってるかどうか、救世軍というグループがね、路傍で、路傍に街角に立って、メッセージを語っていた。その神学者はなんとなく立ち止まってですね、そのメッセージをずっと聞いていたんだそうですね。しばらくその説教に耳を傾けていましたが、いよいよ説教が終わると、今度は、この教会のパンフレットをこう配り始めるわけですね。するとつかつかっと一人の女性がそのパンフレットを私に近づいてきた時に、神学者にこう言った。あなたは救われていますかって。当然神学者は、はい、そのつもりですがと答えた。するとこの女性はですね、その神学者の顔をまじまじと見ながら、え、その顔でって言った笑い話ですいませんね真面目な話じゃないんですが、この顔で救われてるかって言われてもね、もちろん顔で全てが分かるわけはないんですが、しかし一方で考えてみると、救いが顔にまで現れる、表情にまで現れる、私たちの生活や日常の生活にも現れるということもまた事実にあるんだと思いますよね。またそうでもなければ何の意味もないと言ってもいいかもしれませんね。そしてそういうことと、ここで悪魔がイエス様に向かって、一体お前の与える救いとは何か、こっちの方がもっといい救いじゃないかって誘惑を仕掛けてきたんですが、その問いかけにイエス様はガンとしてですね、正しい答えを持って戦われた。このことをこういうことと、私たちがどういうふうに救いを生きているかってこととは決して無関係ではない。私たちも考えてみれば、毎日がある意味の戦いなんです。このことを私たちは忘れてはならないですね。この戦いは神を信じて生きようと志す者、神様の救いに生きようと願う者の全てが、これはもう大なり小なり日々の生活の中でせざるを得ない、悪魔から挑戦されてどうしてもしなくてはならない戦いというものがある。そのための戦いというものがクリスチャンにはみんなあるんだということですよね。悪魔はイエス様を誘惑して言いました。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。この世界の支配者は神じゃないんだ、私なんだ。しかもね、こう言いますよね、神様から私は任されている支配をね、この世界を支配しているのはこの私だって悪魔が言ってる。まあ私たちはそんなバカなと思うところなんですが、まあ、しかしでもどうでしょう、私たちはどこかでこの世界に神様の姿を見るよりも悪魔の現実を見てしまうということがないだろうか。世の多くの人々はね、 神がいるならどうしてこんなことがあるんだってね、神も仏もこの世にあるものかって思ってる人がたくさんいますよね。いや、クリスチャンであっても私たちはどこか現実の問題にぶつかった時に、神がいるならどうしてこんなことがあるんだってね、心のどこかで疑ってしまったりするようなことがないだろうか。こうやって悪魔の誘惑は私たちの心の内に飛び込んできて、いろんなつぶやきとか疑いを生み出しているんです。この戦いは現実なんですよね。悪魔はそもそもいかにも悪魔のような顔をしてやってくるとは限りません。このイエス様との戦いにおいても、悪魔はあなたが神の子ならって、イエス様が神の子であることをもう鼻から認めてるんですよね。そしてあたかも自分自身もね、その救い主の到来を歓迎しているかのような顔をして近づいてきている。あなたは人々の悲惨を救うために来られた、そのあなたが今人の子となられて40日も空腹をね、断食をして空腹を覚えられて飢えを経験しておられる。そこで尋ねます。人間は飢える、それが人間の現実だ。もしあなたがこの人々の飢え渇いて苦しんでいるその現実に真実に同情するお方であるならば、今こそあなたの神の子としての実力を発揮すべきじゃないだろうか。簡単なことです。石をパンに変えるだけでいいんです。石をパンに変えてその肉体の飢えと渇きを癒せばそれでいいではないですか。それこそ神の子のなすべきことではないですか。それこそ本物の愛の技ではないですか。悪魔はそういう意味でイエスを誘惑してるってことですよね。これは私たちにも似たような誘惑が起こりますよね。今はこんなに飢えていて大変で苦しんでいる時にね、そんなような時に信仰も礼拝も祈ることも、そんなこと何の役に立つんだろうか、そう思い始めることがないだろうか。祈ったからといってお腹がいっぱいになるのかとね、そう問い始めることがないだろうか。こんなに困っているのに神が愛の神だなんて信じられないと思うようなことが私たちにも起こることはないだろうか。この国々の一切の権力と繁栄と与えようと悪魔がイエス様に言った時もこれ同じことですね。この社会の大きな問題は、そして悲しみは、あの政治がおかしくなっていることではないか。この世の権力者たちがおかしくなっているからこんなに問題が起こっているんじゃないか。そこが曲がっているときに教会でどんなに祈ってもね、礼拝しても賛美してもそんなの何の役に立つんだ。根本が曲がっているようなときに病気も治すこともできないままにちっぽけな愛の技をして何の役に立つのか。根本から変えるべきじゃないだろうか。神の子であるあなたならそれができるじゃないか。あなたならば人を本当の問題から救い出すために私に頭を下げるようなことだって何でもないじゃないか。それが本物の救い主の姿じゃないだろうか。そういう誘惑を仕掛けてきたってことですね。私を拝めって、そうすれば全部支配はあなたのものになります。そして最後の悪魔の誘惑はもっと巧妙ですね。この今見た2つの、誘惑は、誘惑に対してイエス様は悪魔のその誘惑に対して聖書の言葉で答えたんですよね。1つ目は人はパンだけで生きるものではないと書いてある。もう1つはあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある、ね、聖書にほら書いてあるだろうって、それに反したことはお前は言ってるんだって、イエス様は御言葉で、聖書の言葉で悪魔の誘惑に対抗したんですね、うん、聖書に書いてあるじゃないか、この神の言葉に真理があるではないか。すると悪魔は今度最後にこう言います。もし聖書が神の言葉であるというならよろしい、その聖書の中に書いてあるではないか、ここから飛び降りてみなさい、そうすれば神様はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる、そう書いてある、ね、あなたが真実に神を信じるならば、神の子であるならば、あなたが危険にさらされた時に神は必ず守ってくださるはずだ、聖書にそう書いてあるのだからやってごらんなさいって言ってきた。イエス様と同じようにサタンもこの聖書の御言葉を引用してね、こう書いてあるんだからやってきなさいって言ったってことです。それにもし成功すればどういうことが起こるか皆さん分かりますか。人々がいっぱいいる中で上から飛び込んで 飛び降りて、そこに天使がやってきて救ったら、おお、あの方こそまさにメシアだって人々が言うじゃないかってことですよね。それに成功すれば世の人々はあなたが神の子であるということを認めると。ちっちゃな癒しの奇跡をね、片隅の方でやってるよりも、また飲んだくれのね、あの罪人たちと一緒に食事を取ったりするなどなどというよりもね、一挙に人々をバーッとセンセーショナルな大イベントを開いてね、集めて大きなイベントをしてですね、人々の信頼を獲得する方のことの方がよほど効率的じゃないだろうか、そういう考え方ですよね。こういう誘惑も私たちはよく知っているんだろうと思いますよね。日本の教会は小さくて弱くて貧しいと言われています。人一人導くのに2年も3年もかかる。どうして地域社会の人々がみんな目を止めててね、集まってくるような大イベントを起こさないのかってね、あそこに神の力が働いているということを鮮やかに示せばいいじゃないだろうか、できっこないから鼻からやらないのかってね、そう問いかける人もいますね。でもここではイエス様ご自身がそういう問いかけにさらされたんですよね、悪魔から。実はこの時イエス様が悪魔に与えられた3つの答え、まあ、3つの誘惑に対して3つとも答えているわけですが、その3つの答えは3つなんですが、それぞれ内容は少しずつ違いますが、でも1つであるということもできるんですね。人はパンだけで生きるものではない、これは神の言葉によって私たちは生きる、神の真理に生きて神に耳を傾けて生きるときに人の命は全うされるんだ、神にのみより頼むってことですよね。2つ目、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、神以外の誰の前にひざまずこうとするのか、ね、悪魔にたぶらかされて悪魔の前にひざまずいたときに、それこそ救いの技は一挙に潰されてしまうわけですよね。特に3つ目の最後のイエス様の答えはですね、私たちがしっかり心に刻むべきものですね。あなたの神である主を試してはならない、どんなことがあっても主なるあなたの神を試みてはならない、試しにやってみるかとかね、疑ってかかるようなことをしちゃいけない。旧約聖書の出エジプト記というところに、その17章にですね、エジプトから脱出したイスラエルの民がその旅の半ばで水がなくなってしまったってエピソードがあるんですね。マサというところでの起こったことなんですけども、喉が渇いてしまった、喉が渇くて辛いですよね、しかも砂漠のようなとこですから、それは大変なことなんですが、しかしこのイスラエルの一番大きな問題は、その渇きをただ神様に訴えた、水をくださいって訴えただけじゃなくて、彼らが果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い主を試したということが書かれているんですね。本当に神なんているの？いるならなんでこんなことが起こるの？そういう神様に対する疑いですよね。これって私たちもこういう疑いに陥ることがないだろうか、こんなひどい目に遭わせて神様は本当に生きておられるんだろうか、そうやってつぶやく、あるいは絶望する。私たちの時代はそういう意味ではますます深く神様が生きておられないかのような生活を営む人が世に満ち溢れていると言って間違いないと思うんですよね。幸い今の時代はこの出エジプト記の時代のようにね、水に乾くなんてことはほとんどないですよね、幸いにね、うん、じゃあ食べるにも飲むにも飽きているような、この飽きるほど神様から与えられているようなこの時代だから神様がおられることを認めているのかといえば、これ全く違いますよね、うん、与えられていようが与えられていまいが人は神様を疑うんですね。飢え渇く時にも満ち足りている時にも神を忘れ、神の存在を疑う、それが罪ある人間の姿というものだ。後にモーセはこの申命記の中で、旧約聖書の申命記の中でその過去のエピソードを示してですね、あなたたちがまさにいた時にしたようにあなたのたちの神主を試してはならない、使命記の6章の16節で警告しているんですね。この言葉をイエス様はこの悪魔の人の誘惑の中で引用して、そして悪魔に対抗したわけです。 皆さん、私たちが日々の信仰の戦いをするときに最も大切なことは戦いですから、正しい武器を持つということです。じゃあその武器って皆さん何でしょうか。御言葉。ここでイエス様がはっきり示してくださってますよね。聖書の御言葉なんです。聖書の言葉なんです。ただ問題はその聖書の言葉が本当に私たちにとって武器となっているかどうか、具体的には心に刻まれているかどうか、正しく理解されているとかいるかどうか、いつでも使える武器になっているんだろうか、いつでも開いてね、あ、ここに書いてあるって答えることができるように私たちは聖書を読んでるだろうか、知ってるだろうか、学んでるだろうかってことです。そうでなければこうやってただ持ってるだけでは武器にならないんですよね。なったらいいなと思いますね。悪魔が来た時こうやってね聖書をかざすとね、悪魔がうわーってなんか映画の世界みたいな感じですけど、それで何の意味もないんです。この御言葉が私たちの心に刻まれ、私たちがどこから来てもちゃんと御言葉によって答えることができるようにそれを備えていくという、その姿勢が私たちに必要なことであって、それが初めて、そうして初めて御言葉が私たちに信仰の戦いを戦う武器になることができるということなんですよね。この武器は私たちを誘惑する者の正体を明らかにします。何が問題でどこに原因があって、そして何が私たちにとっての本当の敵であるかってことが見えるってことです。言葉で言ってしまえば簡単なことですが、私は案外問題の本質が見えてないんですよね。どこに問題があるか、その原因が本当の意味では分かってないことがある。もう一つ面倒なのは誰が敵かを勘違いしている。大抵の場合私たちは人間を、目に見える人間を敵にしてしまう、あるいは何かの制度とか、ね、この世に目に見える手で触れるものを敵としてしまう。あんなことがあるから、こんな人がいるからってね。でもそうではない。その人のその出来事の背後で私たちを本当の意味で苦しめている、そういう敵の正体がある。そういう敵の正体にはっきり気づかせてくれるもの、それがこの武器である御言葉の働きでもあるということです。イスラエルの人々はそれができなくなってしまった。正しい武器である聖書、神の言葉を与えられていたのにそれを軽んじていたんです。そのために神を愛し、神様を心から信頼して、試みることなくね、信頼して歩む道がどこにあるかが見えなくなってしまっていた。悪魔がそこに働いてね、それを見えなくしていたんです。その悪魔との戦いに彼らは負けてしまったんです。それはこの御言葉をないがしろにしたからなんです。ところがそうやって人間をこれまでずっと支配してきた悪魔がこの時に至ってついに危うくなった。それで必死になって決戦に乗り出してきた。それがこの荒野の誘惑なんです。救い主が現れちゃったわけですから、ね、大きな働きを始める前にまず潰しちゃおうってやってきたってことですよね。神のこと、まさに救い主と悪魔との決戦が、第一弾の決戦がここで起こったっていうことですね。しかしこの時ルカはこう記しています。最後の13節、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。時が来るまでイエスを離れたっていうことは、ここで悪魔はすっかりね、もう諦めて引き上げちゃったってんじゃないってことですね。やがて時が来ると、時が至るとまた再び悪魔がイエス様の前に現れたってことですね、うん、ある定められた時までしばらくの間イエス様は離れたってんですが、じゃあ皆さん聞きます、その時っていつだったんでしょう。その再び現れる時、うん、十字架。そうですね。このルカの福音書では第22章にイエス様の受難の物語がこう書き始められているんですが、その冒頭のところで3節でね、イスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったって出てくるんですね。この時人間の中にサタンが入り、そして人間の裏切りによって、この弟子の裏切りによってイエス様の十字架の死が起こされていったわけですね。悪魔はしばらく離れていたけれども、このイエスをやっつける徹底的な報復の道をすでに知っていた。それが十字架だったんですね。そういう意味で十字架は最も深い闇の場面です。しかし本当に不思議なことですけど、このイエスが十字架につけられた闇の場面、それが実は 神が勝利した時なんだって聖書を教えてるわけですよね。これは皆さんよく知ってるところです。暗闇の中に光が差したんだ。イエスが十字架につけられた時、アレノの悪魔と同じことを言われたのを皆さん覚えてるでしょうか。イエス様の十字架につけられたイエス様に向かって人々がですね、あなたが神の子ならばそこから降りてみろ、神が必ず助けに来るはずだって言ったんですよね。でもイエス様はそこでもやはり降りることはなかった。あのアレノの誘惑と同じことなんです。あなたの神である主を試してはならないというこの御言葉をまさにイエス様は十字架においてこそ貫徹なされた。神を神とする戦いをイエス様は全うされた。こうやって神が勝利を収められた。皆さん覚えてくださいね。神様はイエス様を降ろすことだってできたんです。軍団を送って、ね、兵士たちをやっつけることだってできたんです。でもそうなさらなかった。イエス様ご自身もそうしなかった。神を試すことはなさらなかった。そうやって神様は勝利を収められた。これは誠にある意味で不思議なことですが、しかしここにこそ救いがあり、いやここにしか救いはないんですね。そのことを私たちはどれほど理解しているだろうか。ある説教者は言いました。ここで問われていることは、それはただ一つ、イエス・キリストの十字架である。十字架って言葉はこの、アラノの誘惑の中で一回も出てきませんよね。でもその十字架が問われてるんだ。なぜキリストは十字架につけられなければならなかったか、なぜ十字架につけられることによって私たちの救い主となってくださったのか。ルカはそのことをここではっきり書いてるんだ。主は悪魔に対して十字架の愛を持ってお答えになったんだ。十字架に示された神の愛こそが悪魔に勝利したんだ。ですが力づくで悪魔をやっつけたっていうのと違うんですね。イエス様の勝利の仕方は神の愛なんです。愛を持って私たちの身代わりとなって十字架にかけられて死ぬこと、そうやってイエス様は悪魔に勝利した。これ僕は昨日夕べね、メッセージを準備をしてずっとこう目標しながら準備をしていたんですが、この結論の部分に来て改めてハッと気づかされましたね。神の力っていうのは、私たちが考えるような軍事力とか経済力とか、あるいは知識とかね、なんかこうそういったこの世的なそういうものと全く違う愛、神の愛こそが真の勝利、永遠の勝利をもたらした。皆さんが今難しく思っている問題はあるでしょうか。ああこのことは全然なんて言ったらいいかな、ずっと祈ってるけどとてもありえないなと思うことがあったりね、誰かのために祈るってことにしてもあの人が救われることがとてもなんかこう現実には思えなかったりね、気が重いことがあったり、いろんな難しい問題をずっと抱えてるってことがあるでしょうかね。でも神様に不可能はない。それは言い換えれば神の愛は全てに勝利を収めるってことですね。神の愛に勝利がある。その愛によって私たちは今愛されて救われた、神様に愛されるものとされている。だからこの神の愛の中に包まれとどまり続けていくときに、私たちもまた神の勝利を味わうものとされる。自分自身の力では崩れることが何度もあるでしょう。しかし御霊によって御言葉によって私たちは今この勝利の希望を持って立っているというね、その確信をいただくことができる。その確信の中にとどまり続けていきたいと思いますね。そのために私たちは主に御言葉を大切にし祈ることを励んでいきたいというふうに思います。一言祈ります。